77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。今週も
ナ
ヤ、はい、ナヤラジオ、ね、はい、始まったんですけど、うん、今日は10月1日ですね、うんうん、10月に突入しました。パチパチパチパチパチって大喜び、ね、してるわけですけど、
はい、
どうですか、はい、どうですか、ナミさん、最近何か変わったこととかありましたか。
そうですね、私の方は一応10月から後半戦の、なんかこうプロの、なんていうんですかね、セラピストとかカウンセラーを養成するコースが始まりますので、
は
い、うん、はい、前半戦が9月で終わってるので、
はい、
10月から、後半戦が始まるっていうことが一つと、
はい、
まあ、前半戦でスクールとかね、会いながらこう個人セッションとかちょっと入れていって、月に1回の人もあれば、月に2回とかいろいろあるんですけれども、一番ちょっと印象に残った方で、若い、はい、女性のお客さんで、あんまちょっと詳しくは言えないんですけれども、
はい、言える範囲がある。
はい。ですけれども、
はい、
なんでしょう、1、2、3、4、5回のコーチングですかね。
はい。はい、
で、ビフォーアフターって言うんですか。
はい。ナミさんのセッションを受ける前と後ってことですよね。
そうですね。
はい、
ビフォーはやっぱりこう、自分でまとまりがつかなかったのか、なんでしょう、うん。私も聞いてる私も何が言いたいのか、うん、何をこう言わんとしてるのかっていうのが全くわからない状態の方が。
もやもや感漂ってたんですか。
もう随分漂ってらっしゃったんですけども、はい、3回目か3回目ぐらいからなんかこう、はい、なんでしょう、なんかスッとこうもやが取れたような感じで、
はい、
ちょっとこう最終日にちょっと聞きましたら、
うん、
いや、周りから、職場からも友達からもちょっと雰囲気が変わったねって、言われるようになったっていうふうな、ん、ちょっと報告をいただいて、
うんうん、
私もそうなんですけども、うん、まだ勉強してる最中だったんですけれども、うん、途中でその大阪の同級生とかいますよね、
うんうん、
で、ある日を境に私が変わったって言うんですよ。
なるほどね。もやもやが取れたみたいな。
いや、もうね、見た目が変わったって言うんです。
あ、見た目からして変わるんですね。
うん、で、同級生なんで、ね、ほら、ある程度若い頃から知ってるじゃないですか。
ああ、なるほど、
はい、で、急になんかあの日あれぐらいからコロッと変わったのに、まだちょっと整形をしてないんですけどっていう話でちょっと盛り上がってたんですけれども、うん、なんかそれぐらいその、もやもやと言いますか、うん、なんだろうね、うん、心にこう負担をかけてるものをちょっとやっぱ解除していったりとか、その、
なるほどね、
うん、本来の、
はい、
昨日がおとついもちょっとスクーリングだったんですけれども、うん、はい、その中の一人の生徒さんも、
うん、
思ってもみなかった答えが、
うん、
自分の中にあるっていうことを知りましたって言ってね。
うん、なるほどね。
うん、で、そうそうそうなんですよ。普段意識とか理性の中では全くこう、うん、思いもつかないことが、うん、そういうふうにこうスクーリングしていきますと、うん、こんな答え私言えたんだみたいなね、そういうことの発見がありましたね。
あれなんですね、こう悩みを抱えた人でしたり、目標に向かってる人でしたり、どちらも自分の中にある答えをなかなか引き出せないでいるのを、奈美さんのようなこう、うん、プロの人がこう引き出して、
そうですね、私たちがアドバイスすることは基本ないです。
引き出すのをお手伝いするみたいな感じじゃない。
そうですね、うん、 そういったことを心がけて、まあ、そういう仕事ですね。
では、ね、そんな素晴らしい出来事があったということで、奈美さん、
そうですね、
乾杯しましょうか。
あ、乾杯ですね。今回も乾杯です。はい、
乾杯。
はい、乾杯。
はい、もう今日もですね、今日の収録も我々ね、こう別々の場所からリモートでつないでるわけですよ。
うん、ね、そうですね、はい。
ちょっと慣れてきましたね。
う
ん、
そうですね。
はい、
う
んうん、まあね、こう安心してね、こう皆さんで集まれる日が来るのをね、こう楽しみにしながら、うん、今日も番組お送りしたいと思うんですけど。
はいはいはい、
はい、うん、はい、今日のですね、うん、始まりはこうですよ。今日は何の日でしょうかっていうね、うん、今日10月1日何の日でしょうかっていうことなんでしょうけど、ですけど、奈美さん、なんか何の日ですか。
何でしょうか。
何の日だと思いますか。
10日で1割
10日で1割、なんか嫌な感じですね。嫌な感じですな。
ドイチ、
ドイチの日、ドイチの日ね、そんなの祝いたくないんですよね。
え、本当ですね。
祝いたくないですよ。
なんだろう、はい、でしょう。
奈美さん、今日はね、こう忘れちゃいけない、はい、コーヒーの日ですよ。はい、コーヒーの日、はい、今日はですね、なんでコーヒーの日かっていうと、これ、はい、東京都中央区日本橋箱崎町に事務局を置き、うん、コーヒー消費のさらなる拡大と、うん、コーヒー業界の一層の発展を目的に活動する一般社団法人全日本コーヒー協会が1983年、昭和58年にコーヒーの日と制定したんです。
知らないから。
というわけで、今日のテーマはコーヒーということでお送りします。
コーヒ
ー、農家バーナヤのナヤラジオ。
まあね、まあ、この日付はですね、国際協定によって定められたコーヒー年度の始まりの日であることから、コーヒー年度ですが、10月1日から始まるんですね。ね、なんか年度の始まりは4月1日ですけど、コーヒー年度は4月じゃないんですね。はい、まあね、コーヒー豆の収穫が終わって新たにコーヒー作りが始まる時期でもあるということなんですよ。
ああ、なるほどね。
はい、
うーん、
でも今日、ね、はい、で今日は国際コーヒーの日でもあるので、国際的な、ね、記念日なんですよね。
国際っていうとやっぱり世界中ってこと。
はい、これね、世界中で祝典を行い、イベントが実施される。まあ今年はどうなのかわからないですけど。はい、まあ、最初の、ね、公式の記念日は2015年、はい、平成27年の今日、イタリアのミラノでイベントが行われたっていうことなんですね。ということで、まあ、奈美さんどうですか、うんうん、普段コーヒー飲みますか。
あ、飲みますよ。
はい、うん、私もコーヒー大好きですね。
うん、美味しいですよね。
美味しいですよね。うんうん、よくな、ね、ね、まあ、今日はリモートですけど、リモートじゃない収録の時とか、よくね、コーヒー飲みながら ね、あの打ち合わせしたりとかね、してましたね。
3本目ぐらいでもう私の意識が飛んじゃうんで、コーヒーをいただかないとですね。
は
い、
まあ、なかなかね、こう続いていくとね、こうね、集中力を、ね、高めるっていう、ね、意味では、ね、コーヒーは大事なんですけど、うん、はい、今日はコーヒーの代わりに私は果実酒をいただいています。
私も果実酒をいただいております。
はいはい、今私がいただいているのはレモンの皮だけで作ったレモン酒ですね。
あ、私はレモンをしこたま、あの壺で仕込んでますので。
お、
はい、壺で仕込んでるんですよ私。すごいでしょ。
もうそれだけいっぱいあったらね、もうね、なくなる心配いらないですね。
そうですね、うん、なんだかんだ言いながらでも缶チューハイ飲んだりもするんですけど、
あ、まあ、何でも好きだよっていうことですね。
そうですね、
うんうん、まあね、まあ、私も何でも好きなんですけど、うん、まあ、コーヒーといったらコーヒー酒、ね、当店にもあるんですけど、当店のコーヒー酒は、まあ、ロックで飲むこともまあ、あるんですけど、まあ、牛乳割りがすごく多いですし、で、あと、うん、ソーダ割りにしてミント酒と合わせてから、まあ、そういうカクテルにすることもありますね。
コーヒーをソーダで割ってミントであれするんですか。
はい、はい、そうなんですよ。で、なんかそれは、長年バーテンダーをしてるっていうお客さんが来てくれた時に、なんかそういうの
教えてもらったんだ。
はい、そう注文されてですね、ミントと合わせてからソーダ割りでって。で、まあ、その後ですね、まあ、お客さんにもおすすめしたら、まあ、結構人気になってですね。
そうですか。
はい、そうなんですよ。コーヒーとソーダとミントってね、なかなか合うみたいです。
いや、それはちょっと初めて聞きましたね。
はい、
うん、
うん、じゃあ、ぜひね、次回リモートじゃない時にね、飲んでいただきたい
なと、ね、
うん、思うんですけど、
はい、
はい、うん、まあね、まあ、今日のテーマコーヒーということで、まあ、
うん、
はい、まあ、 毎月恒例、まあ、毎週恒例の何かの植物っていうことなんですけど、うん、コーヒーは何かでしょうか。これ多分分からないと思います。今まで出てきたことがないんですよ。
あ、そうですか。
はい、アカネ科。
いや、ちょっと聞いたことない。
はい、コーヒーはですね、アカネ科、コーヒーの貴族、コーヒー族、コフィア族に属する植物の総称です。
分かんない。
はい、で、主に栽培種アラビカコーヒーの木とロブスタコーヒーの木などを指すということで、なんかまあちょっとあんまりね、コーヒーって日本国内で育ってるケース少ないので。
そうですね、うん、私なんかは、うん、そのほら あそこのあれが好きですよ、コーヒーが、うん、ハワイアンコーナーとか。
ああ、美味しいですよね。
で、ライオンコーヒーはそのままちょっと飲むと癖がありすぎるので、うんうん、ちょっと何かに混ぜて、うんうん、ちょっとバニラとかのね、うん、フレーバーを楽しむという、うん、
あ、なるほどね、おしゃれですね。
飲み方してましたけど、
おしゃれ。まあ、日本でも、まあ、コーヒーを作ってるところはあるにはあるんですよね、
うん、え、どこですか。はい、
あの、ここ長崎県だったら大村市にあるんですよ。
あ、
はい、
そうだったっけ、
はい、
何だったっけ、
はい、であそこにもありますし、うん、ただですね、もうやっぱり、まあね、あの、日本の気候はドンピシャコーヒーに合ってるわけじゃないので、やっぱり作るのはね、やっぱちょっと大変って言ってますし、やっぱりね、あの、まあ、コーヒーベルトと呼ばれるコーヒーを栽培するのに適した地域ほどたくさん取れるわけじゃないので、なかなか国産コーヒー貴重ですね。
なんか作ってますよね、あの、国産、あの、大村のなんか、
そうなんですよ、
はい、食べ物を、
はい、はい、あの、まあ、スココーヒーパークっていうところがね、長崎県大村市にはあるんですけど、ただね、まあ、そこでもね、なかなか苦労しながら頑張って作ってるっていうことですし、で、あとはですね、私が前、あの、鹿児島県のですね、徳之島っていう島に行った時も、そこでもコーヒーをね、作ってる人がいましたね。まあ、もしかしたら栽培技術が向上したら、ね、国産コーヒーがもっとたくさん飲めるようになるかもしれないけど、まだわからないですね。
暑いところが適してるんですか？
そうですね、はい、で、まあ、原産地はもう結構暑いところですね。アラビカ種の原産地、エチオピア南西部。
エチオピア、アフリカ？
はい、はい、そうですね、はい、アフリカで、まあ、そうですね、東アフリカの方なんですけど、であと野生種、原生しているものはアフリカ大陸西部から中部、マダガスカルと通っていうことなので、なので、まあ、やっぱり、あの、アフリカ大陸の、まあ、赤道付近っていうことがですね、
で
っていうことなので、まあ、やっぱりね、あったかいところでよく取れるみたいですね。
そうみたいですね。
あ、まあ、まあ、今ではね、まあ、カリブ諸国とか、あと東南アジアとか、そういったところでも作ってるんですけど、まあ、日本もね、こう割と南の方は温暖なところとかあったりしますけど、まあ、さすがにね、まあ、そっちの方には負けるのかなって思いますね。
なるほど。
そうなんです。まあ、なのでね、まあ、なかなかね、あの、国産コーヒーっていうのはね、そんなに広がらないわけですけど、ま
あ、でもコーヒーっていいですよね。なんか飲むのも飲む、飲むのも楽しみなんですけども、入れてる最中の香りですとか
ですよね、
まあ、なんかこう、あ、コーヒーが飲める、リラックスして、なんかこうコーヒータイムで、
そうですよね、
まあ、メンタルの話ではないですけども、なんかこう、なんでしょう、あの、お茶を飲みながら、コーヒーを飲みながら話す方がお話が弾んだりしますよね。
そうですね、なんか、あの、まあ、これね、あの、番組後半でもお話ししようかなと思ってたんですけど、まあ、コーヒーって、まあ、結構社交の場のツールとしてよく使われてました、
でしょうね、
そうですね、
お茶と一緒ですもんね、
ま、そうですね、そう、まあ、あの、やっぱカフェインっていうのはやっぱりね、なんかリラックス、覚醒、まあ、そのどちらもあるのかもしれないですけど
ですね、
はい、まあ、ヨーロッパとかで、ね、もうカフェインが発見されたら、こう皆さんね、まあ、とてもね、もう大人気になって、ね、コーヒーハウスが次々作られたりとかね、するようになったぐらいですし、でこれは、あの、テーマ、お茶の時にもお話しましたね。
そうですね、
はい、
覚えてます、はい、はい、
で、もともと人種によってもこうカフェインが効きやすい効きにくいってあるみたいですけど、まあ、ヨーロッパ人とか、あの人たちはもう結構効きやすい人が多いみたいで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい、なので、我々日本人よりもコーヒーをですね、もうカフェインの効果を もう実感しやすいんじゃないかなと思いますね。
あの人たちお酒は強そうですけどね。
そうですね、カフェインは結構感受性が強いみたいですね。
そう、なんかいろいろあるんですね。
はい、でも日本人も昔は違ったかもしれないです。というのはこれはちょっとこれまあはっきりした話じゃないんですけど、
はい、
日本でカフェインといえばコーヒーじゃなくて古くはお茶、中でも玉露だったんですね。
はい、玉露ね、
はい、で玉露はカフェインの含有量がめちゃめちゃ高いんですけど、古い文献によるとなんか玉露入りのお茶をみんなで飲んで結構いい感じになんか、なんでしょう、いい気分になったよねみたいなことが書かれてるんですね。
美味しいですけどね、玉露
は。はい、だからなんかもしかしたら昔の日本人割とカフェインの感受性が高い人がいたのかもって思うところですね。
大体昔はそのお茶の世界っていうのは男性がちょっと取り仕切ってた部分あるじゃないですか。千利休から始まり、
ああそうですね、はい、日本のお茶ですよね、
うん、
はい、
だからやっぱそういうのを聞くと、うんうん、そのトルコのお茶の話じゃないですけれども、はい、水タバコをふかしながら、うんうんうん、チャイを飲んでとかっていうのを聞くと、
はいはい、
やっぱりその男性がちょっと、はい、ちょっと頭の意識を飛ばしながら、はい、仕事の話をしたりとか、はい、そういったことにやっぱり昔から日本も用いられていたのかなっていうふうに思います。
あったかもしれないですね。こう男同士のなんかそういう話、なんでしょう、なんかもう仲良くなって親密にこうリラックスして話すぞっていうのは、ね、日本のお茶の文化もそうですし、イギリスのコーヒーハウスとかもそうですね。女の人入っていけなかったんですよね。
なるほどね、
ここは男たちだけの場所なんだっていう
の
ね、
うん、それはね、女の人は忙しかったでしょうから当時
あったかもしれませんね、うん、で、うん、女の人は紅茶が入ってきた時にこれは私たち女の人がしてもいいわよねっていうことで、うん、もう貴婦人たちが始めたらしいですね、
うん、あそうなんだ、
はい、うん、で、まあ、今度男の人が、そんなにこう、うん、なんかこう女の人たちが紅茶飲んでなんか楽しそうにしてるから僕たちも行ってみたいねって言って紅茶の世界に僕たちも入れて男も入れてくれたっていいじゃないって入っていったっていう、なんかそういうね、うん、女の子と出会いたいなっていう、そういうのもあったりとかしてって言われてますけどね、
うん、やっぱりある程度そういう意味では覚醒というよりも、うん、なんだろう、人々の気分を良くするというかリラックスするというか
あったと思いますね、
うん、コーヒーもそうですよね、
はい、そうなんです。で、まあ、このコーヒーはですね、まあまあ、先ほど言ったみたいな、まあ、ヨーロッパイギリスとかでもそうですし、あとねアラブなどの中東諸国でもそうだったんですね、
はい、
なのでその、まあ、コーヒーがね広くとても一般的に愛されたというアラブやトルコなどの中東地方のお話をですね、はい、番組後半でしたいと思います。
わかりました。
はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは、はい、今日が10月1日コーヒーの日ということで、今日のテーマコーヒーということで、ね、お話してるんですけど、はい、番組前半ではですね、コーヒーや、まあ、カフェインなどが、まあ、ヨーロッパ、や日本などで楽しまれました、
うん、
ということなんですけど、コーヒーがですねこうものすごく広く楽しまれたのが、うん、アラビア地域、うん、トルコ地域なんですね。
へえ、はい、そうなんですね。
そうなんですよ。で
へ
これまあ私ね、まあ、トルコもそうなんですけど、アラブ諸国にはもう結構何カ国かで何回も行ったんですよ。
うん、
でアラビア語もちょっと喋れるんですけど、うん、アラビア語、コーヒーのことアラビア語でパホアって言うんですね。
カホア、
はい、カホア、カフェとちょっと似てますよね。
韓国でコピーやね。
あー、はい、韓国語はF の発音をパピプペポで代用するんでコピーみたいな感じで言いますけど、うん、はい、うん、でアラビア語の場合はカホアって言って、
カホア、
カホア、はい、で、まあこれカイロ地方ではガホアとか、あ、アホアって言ったりとかするんですけどね。
は
い、でそういう風に言ったりとかしますし、まあ、あとは、まあ、私がいたヌービア地域とかだったらガホアとかいう人たちもいたりするんですけど、まあ、基本的にはカフア、
はい、
カフアとカフェですね、
うん、はい、
でこれもともと指してたものがワインを意味する単語なんですよ。語源がそれなんで、
はい、
なので多分、うん、この、うん、まあ、当時の コーヒーと出会ったアラブ人たちはワインに似た、うん、に似た覚醒作用があるねっていう、
あ、はい、そこですね、
はい、だと思います、うん、はい、さすがになんかワインのアルコールと覚醒作用違うんじゃないってこう我々は思うんですけど、
ちょっと違いますよね、
はい、と思うんですけど、まあ、やっぱりねその、まあ、当時のアラブ人たちはその、ね、ワイン の, その覚醒作用に似ているという、まあ、その似ている部分を見出したんでしょうね。はい、ただ一説にはあの原産であるエチオピアのね、うん、コーヒーの原産地カッファという地名がアラビア語に取り入れられたのかもしれないなとも言われています。
カッファ、
はい、っていうのが地名がそれなんじゃないって言ってる人もいるわけですね、
はい、
まあだどっちかは分からないんですけど、まあそのね、まあ、コーヒーの語源となるカッファっていうのが、まあ、コーヒーの伝播に伴ってトルコ語やイタリア語 でヨーロッパだったらカフェで英語だったらコーヒーとかですね、いうふうに世界各国に広まっていったんですね、
はい、
で日本語 の, ご、あのコーヒーっていうのは江戸時代にオランダからもたらされた際のオランダ語コーヒーに由来するんですね。
はい、じゃあオランダからということはここ長崎からですか。
そうなんです、はい、なので、まあ、商品になったりもしてるんですけど、坂本龍馬とかが飲んでたんですね。
まあ、
はい、
うん、
そうなんですよ。
うん、
はい、うん、で、まあ、当時の焙煎の仕方とか に似た焙煎の仕方で龍馬が愛したコーヒーとかは、まあ、長崎で売られてたりとかするんですけど、
ありますね、
はい、多分見たことあると思います。
見たことある、
はいはい、お土産物とかにもなって、ね、人気なんですけど、だからねこう日本でのコーヒー発祥の地はここ長崎なんですね。
そっかそっか、
まあはい、まあ多いですけどね、長崎発祥って、まあ、あの
港が開かれる長崎発祥多いですよね。
そうですね、まあ、やっぱり、ね、鎖国時代はどうしても長崎から入ってきますからね。なのでこのナイアラジオで紹介した、まあ、いろんな、ね、農産物とかも、まあ、なあの長崎から発祥とかいうものも結構ありますね。
確かに、
はい、うん、はい、古いものだったらインゲン豆とかそういったものもありますけどね。
あ
ー、コーヒーとかは、はい、コーヒーとかまさにそうですね。で、まあ、あのアラブ人たちはですね、あの、うん、今ではコーヒーよりも紅茶をよく飲むんですよ。
で、そうなんですね、
はい、よくねアラブ人たちが飲んでるのトルココーヒー、
あのちっちゃいカニのようなあれになるんですね。
はい、ちっちゃいあの鍋のようなものにこうお湯っていうか水、うんうん、してる、はい、水とコーヒーの粉を入れてもう煮出す。
美味しくないんですけど。
あの我々日本人が慣れ親しんでるスタイルとは全然違うんですね。
うん、美味しくない。
ドロッとしてて、で私もね飲み方を最初知らなかったんで、そのグビッと飲んでしまって、うん、なんかコーヒーの粉みたいなのが喉に使えてからこう思わずむせてしまったんですけど、
うん
う
ん
う
ん、
もうねこう上澄みをこう飲んでから最後ねこう下の方に残ったやつはもう飲まないで残すんですよね。
うんうんうんうん、
なんか飲み方の問題ではあるんですけど、まあ、そうやってねこう下の方に残ったコーヒー その残り具合とかを見て占いとかをするんです。
そこまではしなかったですね。はい、
ね、その、まあ、現地の、ね、人たちはそこでこう、はあ、今日の占いはどう、あの運勢はどうかなとか見てるんでしょうね。
ちょっと待ってくださいよ、はい、それは男性がそういうことをするってこと？
私が行った地域エジプトの南部の人たちは、はいはい、女性の方がしているっていうふうに言ったんですけど、はい、でも地域によってはあの男性の社交の場でよく使われているので、なので男性が占いをしてたみたいですね。
あ、男性ね、
はい、はい、
うん、
みたいです。で、まあね、あのいろいろなねあのコーヒーがあるんで、うん、まあ、今ではねトルココーヒーだけじゃなくて、まあ、いろいろあるんですけど、
うん、
あの我々が普段飲むようなコーヒーもあります、はい、アラブ人たちは我々が私たち日本人が飲むようなコーヒーも飲んでるんですけど、それはですね、
うんうんうんうん、
現地の人たちネスカフェって呼んでました。
あ、なんかお茶の時聞きました、
ね、ああそうでしたね、はい、おさらいってなるんですけど、あとはですね、うん、あの本当のアラブコーヒーっていうのもありましたね、アラビアコーヒー、
あ
ー、で本当のアラビアコーヒーも作り方はトルココーヒーと似てて豆を煮出すんです、ちっちゃなお鍋で。
あはははは
は、はい、でそれはですね飲ませてもらったんですけど、もう飲む前から色からして違うんですよ。色がですね黒じゃなくてなんかね琥珀色なんです。はい、
あ、焙煎してないってこと？
多分焙煎がしてないか、あの浅いかのどっちかなんですね。
あでも何でしょうか、あの、はい、ネーミングのアラビア、
はい、
アラビアっていうそのネーミングだけ聞くと、はい、すごい神秘的 なんか飲み物に聞こえますね、
はい、
なんか小さい時にそのアラビアってアラビアンナイトじゃないですけど、
はい、
ああいうキラキラのお城が出てきて、
はい、
なんかアラビアンコーヒーってこう言わないじゃないですか基本、はい、
そうなんですよ、うん、だからこれってあれがこれのこと言ってるんじゃないかなと思ったのコーヒールンバ、
ああ、
ね、アラブの偉いお坊さんが琥珀色した飲み物をってコーヒーって琥珀色してないよねって思ったんですよね、これかなと思ったんですね、うん、
あ、はい、うん、なるほど、
はい、
あのリズム感のいい曲
ですね、そうなんですよ、はい、でその、ね、カフェインのおかげでたちまち若い娘に恋をしたのかなと、
うん、
これなのかなと思う、
なるほど、それはそうかもしれません、
はい、
でもしかすると、
うん、
あのちゃんと焙煎するよりも、
うん、
あの琥珀色の方がちょっとこう気分が良かった成分が出るとかそういうこと、
カフェインの含有量についてはちょっとわからないんですけど香りはやっぱ独特でしたね、あのね言ってみればね、なんか植物っぽい生臭い感じがするんですよ、はい、これは好みが分かれると思います、はい、好みが分かれると思います、
うん、
なんかあの好きな人はそういうフレッシュな香りっていう風に表現するんですね、
ボジョレーヌーボーみたいな感じ、
あそうですね、ボジョレーヌーボー、あのでもコーヒー
よりも生臭い、
はい、もっとなんか野生味あふれる感じでした、
うん、やっぱり焙煎がいいですね、
はい、まあ普段慣れ親しんだやつの方がねこう飲みやすいかなとは思うんですけど、
うん、
で、はい、あとはスパイスで香り付けをしてたりとかするので、まあ、そのあたりも私はまあまあちょっと何とも言えない感じだったんで好きか嫌いかちょっとまだ判断しきれないんですけど好みが分かれると思いますね、はい、カルダモンとかで香り付けしてますね、まあ、それがアラビアコーヒーの特徴ですね、はい、
カルダモンって何ですか、
カルダモンはあのスパイスです、
あスパイスなんだ、
はい、
どんなスパイス、
カレーとかにも入ってますよ、はい、でインドのチャイとかにも入ってますし、
あ、分かった、あのちょっとシナモンのような感じのやつ、
あでもシナモンみたいに割と香りが強烈ですね、はい、形は全然違いますけどね、
うん、梅田にねそういうねお店があったんですよ、チャイとか美味しいとか、
あ
何だったかな、友達がバイトしてたところ、
はい、梅田あたりにありそう
すごい美味しいんですけど、
はい、ということでね今日はコーヒーのお話だったんですけど、もうそろそろ時間が
早いですね、
少なくなってきました、はい、今日早いですね、
はい、
はい、まあ、今日はねコーヒーの、ね、文化とねアラブの文化について、ね、お話しましたけど、ナミさんいかがでしたでしょうか、
そうですね、あのコーヒーは美味しいということで
コーヒー美味しいですね皆さんも美味しく飲みましょうね、
はい、
はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
ホリスティックライトの梅野奈美でした、
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください、それではまた来週この時間にお目にかかりましょう、バイバーイ、
バイバーイ。Thank you.